今回のゲストは東京工業大学准教授として今年度からご独立されました野澤佳代さんです。野澤さんの元ラボであるくるみ坂研究室と私自身の共同研究の縁から今回ポッドキャストのゲストとしてお呼びいたしました。今回は濡れ気圏留学くるみ坂研とトップラボで成果を上げられてきたキャリアの話や野沢ラボの将来像などをお聞きしていきたいと思っております。でまた今回特別リスナーとしてバイステ管理人の所属研究室の助教の国谷さんとくるみ坂研ポスドクの平野さんもお呼びしております。皆さんよろしくお願いします。
お願いします。
というわけで早速なんですけど、実は野沢さん最初から濡れ気圏だと思ってたんですけど、実はそうではなかったらしいというのを知りまして、
はい、
濡れ気圏までってどういう経緯だったのか とかを簡単に教えていただけると、
は
い、
ですね、あんまり立派な経緯ではないんですけども、私学部4年生の時は帝京大学の若林武幸先生っていう先生のラボにいました。で、若林先生はその昔は東大の物理の教授をされていて、神経タンパク質の、主に電子顕微鏡解析を、されている先生だったんですけども、結晶構造解析も、やられるようになって、東大で名誉教授を取られた後に、帝京大学の方に移られて、で、そこで、お会いして、4年生の時に、配属になって、そこから、私は、X 線結晶構造解析とか、そのタンパク質 の構造を見るっていうことに出会ったという感じですね。
修士まではその研究室だったんですか？
ですね、帝京大学がですね、修士課程がなくて、そこの経緯としては、その若林先生のところに、村上健二先生という、当時ポスドクだった先生がいて、で、その先生の、いとこが、その当時東京工業大学の濡れ気治先生だったんですよね。それで、なんかちょっとそれを聞くと、ちょっと裏口で入ったみたいな感じになっちゃうかと思うんですけど、全然そんなことはなくて、構造解析とか、特にちょっと拡散に私、本当は興味があったんですけども、筋肉の滑り運動とかはすごいもうモータータンパクで、特にその構造の変化が駆動力になるっていうのが見えやすい分子の標的だと思うんですけども、そこ の知見を生かして、今度はやっぱ拡散、特に翻訳関係で構造解析してみたいなということで、濡れ気先生のところにコンタクトを取って、普通に院試勉強をすごい頑張って入ったって感じですね。
いや、びっくりしました。びっくりしましたというか、まさか最初は血縁の縁、本当に血縁の縁だったってこと
です。そうなんですよ。
はい、なるほど。じゃあ、その学部4年生になるときから、もう割と構造、生物学的なのに興味があったっていう感じだった。
そうですね。ちょっとそこも複雑で、私、高校まで文系だったんですよね、本当は。だけど、結構生物は好きだったんですけど、で、その時に、いろいろ、大学受験を受ける段になって、いろいろ、英文科受けたりとか、哲学科受けたりとか、紆余曲折していて、で、でも、生物がある、帝京大学の、理工学部の方をもう受けていて、で、そこに、入ったって感じなんですけど、で、その後、1年生の時に若林先生が、赴任して3年目ぐらいで、で、それで、もう夏休みから、1年生でうちのラボに興味がある人は、もう実験させてあげるよ、みたいな感じに言われて、で、それでも私はすごい、文系だったんで、実験っていうものにとても興味があって、で、それで、夏休みから、そのラボに入ったら、もうめちゃめちゃハードだったんですけど、やっぱりタンパク質取ったり、で、結晶化したりっていうのを、すごいやってって、あ、すごい面白いな、とか、もう結晶すごい綺麗だな、ってすごいミーハーなんですけど、そういうところから結局その学部1年生の夏からもずっと若林研で、その時協調査で論文も出せたんですけど、すごいその時そうですね、構造って何なのかとか、ちょっとタンパク質ってミョウバンみたいに結晶化するんだとか、そういうレベルから始まったんですけど、そこからの鎖というかで、構造解析面白いなっていう感じで やってた感じです。
びっくりしました
すいません。
文系で大学入って大学1年の夏からタンパク質を生成してたってことなんですね、
はいはい、そうですね。
お
ちょっとアウトローなパスですが
かなりびっくりしましたそんな経緯で、なるほど、構造に 入られて、
はい、すいません、立派な経緯で。
いやいやいやすごい珍しいタイプというか。うで、濡れ危険入られたらもう最初からその拡散興味があったってことで TRN にやろうみたいな感じだったんですか、はい、
う
ん
う
ん、
そうですね、まあ、その当時、まあ、そのアミノアシル TRNA 合成酵素ってもう濡れ危先生のラボか小山茂之先生のラボかで、もう本当に世界的に、まあ、その構造解析を牽引していて、でそれでもうその私が入った時点ぐらいまでにもうなんか18種類とか、まあ、まあ、アミノアシル TRNA 合成酵素って、まあ、それぞれのアミノ酸に対して存在してて、で、まあ、64種類の、まあ、コドンに対する TRNA があると思うんですけども、まあ、それぞれのアミノ酸に、まあ、対して、まあ、まあ、1個 TRNA があるとか、まあ、3個あるとかいろいろあるんですけども、まあ、その TRNA を認識してアミノアシル化する酵素っていうのが、まあ、そのアミノ酸の数だけ基本的にはあって、でそれでも本当にもうほぼ全部溶けていっていて、で、まあ、次収支コドンをコードする、まあ、アミノアシル TRNA 合成酵素残ってるよねということで、でもう本当そこの本当にアミノアシル TRNA 合成酵素のこう最後の締めくくりあたりのところで、まあ、濡れ木先生のラボに入ってちょっとそれやってみようっていうところから始まった感じです
ね。じゃあもうかなり濡れ木先生のところではアミノアシル TRNA 合成酵素をだいぶやってて最後の1個みたいな、はい、
あ、そうですね、もう最後の数個のみたいなところの。
なるほど、はい、なるほど。ちょっとそういえば論文自体をなんていうか、
あ、はい、
一応ポッドキャストなので伝わらないとあれだなと思います。簡単に自分が読んだ理解では、はい、その収支コドンに実は対応するアミノ酸ピロリジンがあって、それのに対応する TRNA 構造、ピロリジル TRNA シンセテースの構造を取って、はい、そのどうやってその収支コドンに対応するかとか、なんで他のとクロスしないのかみたいなのの基盤を明らかにしたっていう、
は
い
はいはい、もうその通りです。
あ、よかった、はい、いや最初に論文をお読みしたとき、はい、まず収支コドンに対応するアミノ酸が存在するんだっていうところから知らなかったので、はいはいはい、びっくりしました。
そうですよね、マニアックな、うん、
あれってそのなんか特別な、細菌しかやっぱ持ってないものなん
です。そうですね、なんかまあ、セレノシステインまでは人とか高等真核持ってるんですけど、ピロリジンはメタン生成小細菌が基本的にその自分の生存のために、まあ、メチル基転移酵素でメタンを作るんですけども、その酵素の活性中心にピロリジンが入っていて、
うん、
基本的にその酵素を持ってる生物しかピロリジンがまあコードされてないというか、そのまあ酵素をまあ作るために持ってるんですよね。なのでその UAG 収支コドンはメタン小細菌とかだとむしろ普通 のノーマルなコドンというか、まあ、収支コドンとして使われてない感じなんですよね。すいません、メチルアミンから メタンとアンモニアを生成するでした、はい、ちょっとすいませんの酵素なんですけど、なのでそうですね、なんでその小細菌については、まあ、2つの収支コドンでやりくりしてるっていう感じになっていると思うんですけども、
なんかアミノ酸っていっぱいいっぱい持ってた方がなんか進化的になんか嬉しそうなんですけど、
はいはいはい、
なんか減らす向きにいくんですね。なんかそのメタン細菌まで持ってて、
はいはいはい、
深核コット深核になるとなくしていくっていう方向なのがなんか意外な感じが、
はい、そうですね、もう別に、まあ、メチルアミンを、まあ、特に代謝する必要が、まあ、なくなってきて、まあ、そこは、まあ、酵素とともに、まあ、ピロリジル TRNA 合成酵素もなくなっていったんじゃないかって一応考えられてはいるみたいなんですけど、うん、で、まあ、新生細菌の方には多分水平伝播していったんじゃないかっていうふうに、まあ、言われてる感じなんですよね。うん、
TRNA 合成酵素がなんか、はい、まあ、たくさん構造解かれた中で、はい、これ野沢さんが解かれたやつがなんかネイチャーに載ったっていうのは、はい、どのポイントが個人と比べてすごかったとかあるんですか？
そうですね、 すごかったポイントとしては、まあ、修士コロンをまずまあ読み替える、まあ、tRNA 自体の構造がまあ解けていなくて、でそれでちょっとシーケンス的にも結構もう他の tRNA のまあ二次構造よりもずっと短かったりして、そもそもちょっと普通 L 字型取るんですけど、まあ、L 字型の形なのかっていうところから結構物議を醸していて、かつその、まあ、修士コロンにまあアミノ酸転移できるってことは、あのまあ、高等真核であれば他の、まあ、有用なもうその光クロスリンカーとして働けるようなアミノ酸とか、あとは、まあ、アセチルカリジンとか、まあ、そういうちょっと通常ちょっと細工しないと入れられないようなアミノ酸とかを、まあ、その修士コドンをのところにこうコードさせて、そのままタンパク質工学であのそういった特殊なアミノ酸入れるっていうのにまあ使えるような酵素として注目されていて、でまあ、そういう、こう、まあ、構造自体が分かれば、まあ、そういう非天然アミノ酸をまあ導入するにあたっての、まあ、分子設計に使えるだろうっていうので、まあ、そういう、まあ、インパクトもあったというか、まあ、実際のところ、まあ、L 字型をしていて、でそれで、あの、まあ、コドン、アンチコドンの、アンチコドン V と、あと、なんかアミノ酸がつく、まあ、CCA 末端というところがあるんですけど、まあ、その L 字型のこの、まあ、ボトムのとこと、あの、まあ、端のとこというか、のところが、ちゃんとリボソームにはまるような、あの、高さを維持していたんですよね。で、なので、まあ、使えるんだっていうことも分かって、で、それだけど、まあ、その、ピロリジル tRNA 合成酵素に、まあ、tRNA 結合している状態を見ると、そのアミノ酸のポケット自体がすごい大きくて、結構いろんな、あの、アミノ酸、いろんな傘高いものが、あの、入れられそうな、ちょうどポケットだったんですよね。なんでそういうことも分かって、で、まあ、より、あの、まあ、応用に使いやすくなったんじゃないのかっていうインパクトがあったというところです。
もう、他のとだいぶ神経質も違くて構造もちょっと違いそうってところもあり、
はいはい、
何か応用もできそうというところも。
そうですね。
実際なんかこれ応用されていたりするんですか？
あ、そうですね。もう実際そのやっぱり光化強アミノ酸を入れるとか、まあその、まあ、ピロリジンからまあちょっと傘高くした、まあアセチルカリジンとかももうすでに入れるっていうのをやられてるんですけど、まあそれこそなんかあの、まあヒストの修飾じゃないんですけど、修飾アミノ酸を入れるとか、あとはなんかあの、まあちょっとまた結晶学に戻っちゃうんですけど、まあ結晶学だとなんか重原子を入れるのにセレノメチオニンとか使いますけど、まあ、そういうセレンを含んでいるアミノ酸をまあ入れて、そのまあ構造のまあアミノ酸をトレースするような、まあ、そういうマーカーみたいな感じなものを入れるっていうのもあのできる感じですね。もうすでに結構いろんなところで使われてる感じで。
その最初のベースとなる構造を解いたということで。
そうですね。まあちょっとかっこよく言えばっていう感じなんですけど。
その古細菌ならではっていうお話をされてたと思うんですけど、
はい、
結晶を取るにあたってやっぱ古細菌ならではの酵素だとより難しいとか、はい、なんか苦労されたポイントとかそういうのってあったりしますか？
そうですね、その基本的には、まあ、その、まあ、古細菌であったので、まあ、その、まあ、真核生物特有の修飾とかそういうのはなかったので、まあ、大腸菌での発現っていうのはまあ、特に問題なく、まあ、行うことができたんですけども、まあ、やっぱり tRNA とのコンプレックスにして、まあ、構造解析をするっていうのが結構難しい、まあ、ポイントだったかなというのはありましたかね。そうですね。まあ、古細菌特有だから難しかったっていうのは、まあ、むしろ古細菌であったから解きやすかったのかなっていう感じはあったかもしれないです。
なんかもう2009年には論文出されていて、すごい早いなと思って、なんですけど、
はい、
なんか結構スルスルといった感じなんですか？
そうですね、ちょっとこちらについては本当に運が良かったり、結構競争もなかったわけではなかったというか、まあ、実際 tRNA との複合体っていうのは、まあ、出なかったんですけど、 tRNA なしのディスルフィードバクテリウムハフニエンスの、ピル RS の構造っていうのは複合体の構造より先に出ていて、多分おそらくそれは論文をまあ、ハンドリングした人が関わってたんじゃないのかなっていうのがあって、でちょっとなんか結構レスポンスがすごい悪かったんですよね、論文投稿をした後の。でも本当にそのもうレビュー中にもうその単体の構造が出てしまって、 あ、ちょっとまずいんじゃないかなみたいなのがあったんですけども、あの なんとかうまく、はい、いったっていう感じですかね。
すごい。2009ってことはもう M2 とか D1 とかってそれぐらいってことですよ。
そうですね、そのもう M2 の終わり、まあ、ほぼ D1 に差し掛かるところです。
すごい。
いや、本当にただただ引きが良かったっていう、うん、ことなんですけど、うん、
でその後は、CX1P の、はい、まあ、引き続き TRNA 関連の構造解析をやってみたいな、
は
い、
こっちはなんか、まあ、トランスポーターではないんですけど、まあ、アミノアシル化された、まあ、TRNA 特異的にエクスポジの方に渡すっていう感じで、そのリボソームがある、まあ、細胞質側に送るときに、その、まあ、エクスポジに受け渡すような、まあ、構造というか、あのアミノアシル化されているところをおそらく認識しているんじゃないかっていうふうに、まあ、言われてるんですけど、まあ、そういう、まあ、そうですね、エクスチェンジャーとか、ちょっとなんか自分でも定義難しかったんですけど。
一回そのピロリ人の tRNA 合成酵素で一仕事やって、次これやろうみたいなのはどういう感じで決められたんですか？はい、
うん、そうですね、やっぱりこう、まあ、ゲノムの方にちょっと自分は行きたいなみたいな、多分気持ちがあって、
うん、
その、まあ、アミノアシル化の、まあ、正確性というか、アミノアシル化受けたものだけがリボソームに送られる、まあ、その細胞質に、まあ、特に送られるっていう、まあ、そういうパスウェイ自体にも、まあ、なんか、まあ、やっぱり興味があってっていう、まあ、その2つの、まあ、ベクトルから選んだっていう感じだったんですけど、うん、まあ、こっちはなんかそのすごく結晶化がちょっと信じられないぐらい難しくて、ちょっとこれはかなり苦戦しましたね。
そういう時濡れ気研ではこう、はい、濡れ気先生が濃いのどうっていう感じなんですか、その2つ目のテーマとか。
そうですね、これはなんか本当にあの共同研究されてた、まあ、ストラスブールのヒューベルト・ベッカー先生っていうところのラボで、あのずっと酵母での解析をされていたタンパク質で、でそのまあ流れですごい面白そうだなって思ってやったって感じですかね。
ちょっとそのままどうし、はい、あのさっきのなんでゲノムにっていうのを行こうと思ったんですけど、
はい、
そういえばちょっとさ、あの野沢さんにお話しする前に3人で話していて、
はいはい、
なんかすごいものを見つけたのでここに突っ込もうと。
そうですか、恐ろしい。
今濡れ気研にいらっしゃった方は2012ぐらいまでなんですよね。
はいはいはい。
その2011年に栃木県宇都宮市新宿市を取られていたというのがあって、
もうかっこ笑いですね。
ちょっとこれは何なのか突っ込まないといけないだろ
う。いや、謎ですよね。まあ、謎っていうか本当にあの嬉しかったんですけど、なんかその時に、まあ、なんか市民省は、まあ、研究が関連していて、でそれであの、まあ、ピル RS の、まあ、成果が出た時にロレアルユネスコ女性研究者奨励賞っていうのが、まあ、第5回だったんですけど、まあ、あって、まあ、それは博士の機関の、まあ、成果で研究の功績を、まあ、表彰してくれるみたいな賞なんですけど、でまあ、それにちょっとあのなんちゃって応募してみて、なんちゃって通ってしまって、あの通していただいて、でなんかそれをなんか宇都宮の方が見つけてくださって、どうでしょうってなんか受賞あげますよみたいな感じで、
向こうからお声掛けがかか
った。そうなんですよね、お声掛けがかかって
自分からかと思ったら、
そうなんですよ。そこはちょっとなんか本当に良い街だなっていう感じのあのなんですけど、でそれで撮ってなんかすごいものかなって、まあ、ちょっとなんかここであのちょっと言うのはあれなんですけど、実際その市民賞はなんかこう剣道大会で優勝したとか、なんか合唱コンクール全国大会出場おめでとうとか、なんか撮るのは結構中学生とか高校生とかが撮るような賞で、なんか実際行ったらあれで私一番上なんじゃないみたいな感じになって、なんかあの、まあ、嬉しかったんですけど、もやっとしながらも嬉しいなっていう感じで、でなんかその後に、これも言っていいのか分かんないんですけど、なんか茶封筒が届いて、でなんかあの宇都宮愉快市民になりませんかっていう茶封筒が届いて、と思って、なんか住めば愉快で宇都宮っていうのがあの宇都宮のスローガンなんですけど、ちょっとすみません、超話が飛んでるんですけど、で、あ、愉快市民になると何があるかっていうと、なんか常の日々の生活で 愉快市民バッジをつけて選択してくださいっていうで愉快市民バッジをそれを受けてしまうと日々つけながらしなければいけないっていう、なんかもうこれは見なかったことにしようと思って、ちょっとその封筒は見なかったとします。
そんな、え、宇都宮出身とかでもないんですか。
宇都宮出身なんです、
ね、宇都宮出身なんです、
はいはいはい、
なるほどなるほど。
そうなんですよね、なんかロレアル撮った時ももうなんか多分下野新聞って宇都宮の新聞なんですけどがなんか来てくださって、でそれでなんかどこで見つけてくれたのか分かんないんですけど、まあ、それもありきっとその市民賞があり愉快市民バッジの流れがだと思うんですけど、ちょっと今思えば愉快市民バッジをもらっとけばよかったなと思ってちょっと思いましたけどね。すいません、なんかちょっと宇都宮全然ディスってるわけじゃないんですけど本当に
いやでも記念にちょっと飾っておきたい感はあります、
ね、いやそうですよね。でもやっぱ送ったのにつけてないっていうことがちょっと明るみになるとまずいかなと思ってなんでそんなことがあって楽しかったですけどね。
いやびっくりしました、なんかその研究者っぽいなんかなんとか賞の間に宇都宮市民賞
そうなんですよね。いや良い賞ですよ本当におすすめです市民賞
え、それで宇都宮市民賞取られて取られてじゃないけど
市民賞までは取ってますから
市民賞取って、
はい、
次留学行こうみたいな感じになられた感じですよね。
そうですね、
ここの、まあ、もっと構造やろうとなんで思われたのかと、なんでそういう転写とかにして、まあ、さらになんでパトリッククレーマー犬されようと思ったのかって、どういう感じで決められたんでしょう。
そうですね、ちょっとここもややなんか意を曲折しているところではあるんですけども、まあ、やっぱり最初から、まあ、なんかゲノム関連がやりたいっていうのもあったり、あとはやっぱりなんかこう、まあ、大学院の受験とかいろいろ勉強してるときにエンハンサープロモーターのルーピングとか、あとはクロマチンリモデリングとか、なんかそのクロマチンの構造自体をいじって転写を制御するっていうのが何がどうなってるのか全然わからないなと思って、結構勉強してるときからもう結構そこはめちゃめちゃ気になったりしていて、でなんかそういう中で、まあ、結局留学直前ぐらいに、まあ、メディエーターの、まあ、特にプロモーター側に結合するヘッドモジュールっていうところの構造がパトリックのところから構造出たんですけど、エンハンサープロモーターのブリッジするタンパク質をやっているラボがあってすごいなみたいな感じで、まあ、興味は あって、まあ、そこが、まあ、最後の決め手ではあったと思うんですけども、ただ、まあ、その、やっぱり、ちょっと、濡れ木研究室は、本当にめちゃめちゃすごすぎるラボで、もう本当に独立される方もたくさんいたりして、結構もう私はアカデミアに絶対残れる器ではないなって常日頃、まあ、思っていて、でもうずっと、もう D2 の終わりから、就活してたんですよね。まあ、本当に就職の気持ちではいたんですけど、まあ、それもなんか、東日本大震災とかがあったりして、ちょっと就職はもう全部ダメになってしまったりとか、まあ、そういうのもあったんですけど、まあ、そうした時に、まあ、これはやっぱりもう一か八かもう留学にかけて、かつまあなんかやっぱり生え抜きの濡れ木犬の人たちとはまあ差別化をか、まあ、図る方法ってもうやっぱ留学するしかないんだろうなと思って、でそれでまあパトリックのところを選んでいて、そのそうですね、まあ、最初からもう構造以外っていうのは、まあ、ちょっと考えてはいなかったところはあるんですよね。で、それでも本当にもう就活の時期が終わってから、まあ、本当にひたすらフェローシップを書きに書きまくったりしていて、まあ、そのやっぱフェローシップ書くときに、まあ、自分の強みっていうところも活かせて、かつまあそうですね、新しくて自分のやりたいことっていうので、もうなんかパトリックのところにアプライするところから、もう私はフェローシップをあなたのところのテーマで書くつもりだからなんかもうそれでもう呼んでくださいみたいな感じで、もうちょっとなんか食い気味すぎちゃって、もうパトリックをドン引きみたいななんかこいつなんか最初からフェローシップ書くたびに書くし、もうインタビューに呼んでくれとか言ってきてるしみたいな、ちょっと相当やばいやつだったと思うんですけど、なんかそういうちょっとそうですね、ちょっとあんまりちゃんと全体を見て 選んでいたというよりかは本当にその時あった材料で自分にベストかなっていうところでちょっと本当決め打ちでいった感じですね、
うん、じゃああんまりたくさん他にもインタビュー行ったりとかいう感じではなく、うん、もうパトリックさんに
そうですね決め打ちだったんですよね本当に、うん、
なるほどで ドイツでしたよね。
ああそうですね、はい、
ミュンヘン、
ミュンヘンで最初は
ミュンヘンから、
はい、
マックス・プランクけどマックス・プランクっていっぱいあります、
ね、そうなんですよね。なんか84カ所とか
84
カ所あるんですけどはいなんかあるんですけどそうですあのゲッティンゲンっていうところに途中でなんか移ってるんですよね、うん、その5年3ヶ月留学してるんですけど、まあ、2年半ぐらいのところでパトリックがゲッティンゲンのマックス・プランクに呼ばれてでそれでついてくるっていうことでついていくっていう感じで移ってますね、
うん、ドイツ事情もお聞きしたいんですけどちょっとそれ置いといて、はい、メディエーターの方にじゃあもう最初のモチベーションからもうメディエーターみたいな、はい、そのゲノムのルーピングみたいなのがもうやりたいと思っていって、はいはいまあ、実際それやるみたいな感じ、はい
うん、そうですねただなんかちょっとここもごちゃごちゃっとしていてその留学やっぱするときにその日本とかだとフェローシップも1年以上前ぐらいから出すんですけど、まあ、当時行った時は、まあ、メディエーターは他の人やってるし、まあ、それはちょっともう無理なんじゃないっていう、まあ、メディエーターをまあきっかけに応募してるんですけど、まあ、メディエーターじゃないんじゃないっていうことでなんかその当時は IWR1 っていうなんかこうポルツーの整合性にまあ関わるようなまあタンパクでなんか ポルが12サブユニット全部集まってでなんかまあ DNA がこう クレフトっていうか、まあ、その部分にまあ結合するタンパクなんですけど、まあ、それにまああの核移行シグナルがついてて、まあ、それを認識してこう成熟したポルだけがこう核にまあ入るみたいなこう、まあ、因子なんですけど、まあ、その因子のまあ性化学解析の論文が出ていてでなんか私はまあそれをやったらいいだろう言われてでそれでもずっとプロポーザルを全部書いてました。で書いてたんですけど今度は1年後、まあ、元から言われてたんですけど今度1年後それがまあ残ってるかわからないって言われてでそれでまあドイツに行ったらあもうそれはもう残ってないもうそれは他の人やってるし残ってないからじゃあメディエーターもう最初やりたいって言ってたしメディエーターにやろうよっていう なったっていう感じで結構なんか応募して変わってまた戻ってきたって感じです。
結果的には戻って結果オーライみたいな感
じで。そうですね。はい。
でメディエーターを含んだすごい巨大複合体の構造を、はいまあ、決めるみたいな仕事で、
はい、
またもやネイチャー。
そうですね。
いやすごい。これってやっぱ当時はこういうたくさんの複合体からなる、うん。タンパク質の構造を取るっていうのはそんなに なかったんですか。ちょっとあんまり構造の流れを知らない。
なんか基本的には、まあ、メディエーターも解析されてたんですけど、まあ、内因性のエンドジェナスなものを、まあ、タップタグとかで釣ってきて、まあ、構造解析するっていう今も結構主流かなと思うんですけど、まあ、結構電子顕微鏡が、まあ、解析がちょっと私が結晶でそれ出してるんですけど、ドイツとかではこうどんどんこうグイグイ来ているぐらいで、まあ、そのタイミングでやって、まあ、やっぱりそういう、まあ、巨大複合体っていう、まあ、仕事自体が、まあ、やっぱ評価される時代で、まあ、ちょっと先駆け的なものがあったかなとは思うんですけど、でただ私がメディエーターのその結晶構造を出す、まあ、3ヶ月ぐらい前に、まあ、ほぼ一緒の、まあ、メディエーターの構造っていうのが、まあ、電子顕微鏡解析で、まあ、出ていて、でそれで、まあ、姉ちゃんに出してた時からちょっとこれはやばいんじゃないかっていうことあったんですけど、まあ、その決勝で決めたことによって、まあ、セレノメチオニンっていうのにまあラベルして15サブユニットなんですけど15サブユニットのチェーントレースがまあ全部できてたんですよね。でそこでまあ電源のアサインがほぼ間違っているっていうのがあって、でまあなんかそういうなんていうかなんかこうその前で直前出たのもネイチャーで、でネイチャーをまあコレクションする同じ雑誌の中でその間違いを正すっていう意味でも、まあ、そのエディターとしてはまあ評価をするというか、まあ、そういうのもあって、まあ、ちょっと複雑なんですけど、まあ、ネイチャー取ってくれたっていうのはありますね、はい、
ちょっとあんまり分かってないんですけど、
はいはい、
その電源で取ったのが間違いで、はいはいはい、X 線で取った方が より正確に見るって、だいたいそういうもんだ、
はい、のなんですか。いや、まあもちろん今はもう本当にやっぱりレゾリューションエボリューションで、まあ、すごいやっぱ電検すごいレゾリューション上がってきてるんですけど、でも基本的に電検はその、まあ、16サビュニットあってその電子密度が見えてもう本当にぐちゃぐちゃに絡まっていた場合、チェーンがなんかもう別のサビュニットから別のサビュニットにくっつくみたいな風にもこう電子密度のからモデル組むときに起きえる感じなんですよね。でそれでもまさにそのもう途中から別のサブユニットにこう置いちゃってたんですよ、ね、
うん、
でその密度だけでからしかモデルが基本は置けないので、でも結晶の場合は、まあ、メチオニンのところにこうシグナルを、まあ、あのセルのメチオニンでこうあのシグナルを検出するっていうのができて、で そうするとこう数えていってここのメチオニンに、まあ、消えるのはこのサブユニットだよねみたいな感じでモデルを置けるんですよね。なのでそういう、まあ、チェーントレースって言うんですけど、チェーントレースを、まあ、ちゃんと、まあ、そのシグナルのラベルで見てるので、あの正しい構造が置けたっていう、まあ、その代わりちょっと結晶を作るのはもう死ぬほど大変ではあると思うんですけど、はい、
力仕事というかなんという
か、まあ、そうですね、力技でしたね、うん、
やっぱ構造、あ、結晶だと一番、結晶で構造を決めるのに一番大変なのは綺麗な結晶を作る条件を最適化するところみたいな感じなんですか、
う
ん、
そうですね。でもいろいろなんか結晶作った後もやっぱりなんかこう、まあ、そのメディエーターの結晶の場合は、まあ、水分含有量が多いみたいなちょっと問題があって、まあ、そうすると本当に X 線当てるとすぐにこうもうそのタンパク質の中のパッキングがこうやわって壊れちゃうんですけど、まあ、結晶の脱水とかをやったりとか、あとはまあなんかその X 線の当て方も結構こだわってというか、なんかこうなんかよくあるのはなんかヘリカルスキャンっていう、まあ、言うんですけど、なんか結晶のちっちゃいビームでなんか結晶の中でこう当てたところを、まあ、当てたら別のところにこう移動してっていう、結晶の中でビームのスポットをこうどんどん移動してって、まあ、結晶がダメージで、まあ、死んでいくのを、まあ、あの死んでないところフレッシュなところを常に当て続けるみたいなあるんですけど、なんかそれもちょっとメディエーターの結晶はダメで、本当に、まあ、あの弱い結晶、まあ、弱いビームをすごい大きい結晶に当てて、でそれでこう取るみたいなのとか、まあ、そういうあのビームの当て方とかもあのすごいオプティマイズが必要だったんですけど、そういう、まあ、そういう感じですかね。地道な結晶作ったり測定方法の、うん、オプティマイズですかね。
15サブユニットのなんか複合体を取るっていうのはすごい苦労されたって聞いたんですけど、はい、なかなかいや、なかなかすごいですよね。その、
うん、
あの全部クローニング今日発言させてっていう感じ。
そうなんですよね。もうやっぱり、まあ、ストイキオメトリー的にあの、まあ、できるだけ均一にするっていう必要もあったり、その結局ヘッドモジュールとミドルモジュールっていう、まあ、さあの風にさらにその15って分けられるんですけど、まあ、そのユニットで同じベクターで入れてやっぱ発現させないと、そもそも多分 それぞれの単独のサブユニットってフォールドできないタイプ のタンパク質で、なのでなんかちょっと質問リストにもあったんですけど、なんか構造をもともと取らないような総分離とか起こしちゃうようなタンパクなのになんで構造を解けるんでしょうみたいな話あったと思うんですけど、まあ、そもそもに、まあ、なんかこう、まあ、ユニットじゃないと、あの、なんていうか構造とって存在しないので、まあ、どのベクターにどの種類入れて、なんか発現させるみたいな、まあ、そういうところも結構難しかったり、やっぱりその一番発現が少ないのにタグ入れて、まあ、そのストイキオメトリ整えるとか、まあ、そういうところも、ま、すごく、まあ、ちょっと気の遠くなるようなところではありましたね。
構造解析の分野、コンペティションが激しいイメージがあるんですけど、その今、電検でネイチャーに出してたグループもあったっていうお話だったと思うんですけど、うん、
はい、
その結晶を作らせてメディエーターの解析をするっていうのは、当時としてはそのどれぐらいコンペティションが激しいものだったんでしょう、
うんうん、そうですね、なんかその前までは、まあ、ヘッドの構造も結晶ではあったんですけど、まあ、本当にもっとちっちゃいユニットで、まあ、あのミドルモジュールの一部とか、まあ、結晶解析とかもしてて、まあ、コンバーグラボもやっていたりとかしてましたし、なんかアストリアスっていうメディエーターを、まあ、最初にクローニングしたようなラボとかもやっていたり、そうですね、とてもコンペティションは、まあ、主にそのパトリックのラボと合わせて3つのラボの間で、まあ、なんかすごくコンペティションは ありましたね。
その中でその先を越せたというか、うん、まあ無事にパブリッシュできたっていうポイントというか、何がこう決め手だったんでしょう。
難しいポイントですよね。なんか大体最近でもそうですけど、あのマクジライさんのシーギャスとかもそうですけど、出るとき大体同時に出るんですよね、なぜかっていうのがあって、やっぱりなんかそのネイチャーで数ヶ月前に出てるっていうのも、もう本当やっぱ同じタイミングでずっと、もうなんか5年とか10年やってる人が出してるので、そこはまあなぜどうにか同時だったのかはちょっとわからないとこなんですけど、まあ、でもちょっとやっぱ一個違かったのは、他の人はやっぱ電検で解いてて、で私はそのまあ一番非効率的な決勝でなんかやってたっていうのが、まあ、逆にあのすごく良いポイントだったというか、正しい構造をまだ出せたっていうのはちょっと差別化できてたかなと思うんですけど、まあ、決勝はまあちょっと電検と違って、なんかこうおぼろげに見えてきたから、なんかこれあとどれぐらい数ヶ月とか1年で解けるみたいな、あの見積もり全くないんですよね。なんで決勝、まあ、出たところがスタートなので、もうそういう意味では本当に気合だったのかなと思うんですけど、多分他のところはもうちょっと電検でやりながらも、もうちょっとこうより効率的なオプティマイズできてたかなと思うんですけど。
野沢さん自身は電検でメディエーターの構造を取ろうとは思われなかったんですか、最初から X 線
それはまた複雑な事情があって、桑山さんもあったクレメンスが、まあ、電検はやるっていうことになっていて、私は電検やっちゃいけないルールだったのでなのでそういう住み分けがラボ内で発生していたっていうのもありますね。まあ、ちょっと、うん、まあ、クレメンスはいい人なんですけど、もうやっぱり同じメディエーターチームでもうバチバチしていてなんかもう最初はもう本当にメディエーターのチームだけど、会話あのそのそれはやっちゃダメだとか、いろいろセミナーでもなんか、いやその決勝は多分コアメディエーターじゃないヘッドの決勝だよとか言って、すごいもうラボではバチバチというか、ただただなんかボコボコにされてたようなところはあったんですけど、まあ、そういうのもあったんですけど、まあ、結局のところはまあお互いの論文が出せて、まああのクレメンスはコアメディエーターとポリメラーゼであの論文出せたんですよね。なのであのそういう意味では彼は彼でよくて、ただまあ電検のレゾリューション低かったので、まあ、結晶のコアメディエーターのまあデータっていうのはすごいそれはそれで価値があってっていう、まあ、最後はウィンウィンだったのでよかったんですけどそんな感じですね。
ラボ内の住み分けからそうなってたっていう。
そうですね、ちょっとそういうことはありました。
住み分けというか、なんか割と一方的な感じなの
まあそう、割と一方的だったかもしれないけどまあちょっと、いやクレメンスは本当によくできる人だったから、しょうがなかったかなって。
もうパトリック・クレーマーも、うん、まあしょうがないかなみたいな感じで見てたんですか。
うん、本当しょうがないかなっていう感じでいやパトリックも本当にパトリックいい人ではあるんですけど、本当にやっぱ決勝が出るまでは、まあ、本当に決勝が出るというか構造解けそうになってくるまでは、まあ、ほとんどやっぱお話しする機会はなかったりして、で、まあ、本当論文書くってなった時に本当にもうすごくもう毎日のようにディスカッションして、ここあの構造こういうフィグにしようとか言ってこうやって、でなんかすごく本当にあの論文書く段になって、本当に留学していやこんなに得るものがあるんだみたいな、ちょっとまたちょっと暗い話になりがちなんですけどなって、からもしかしたら結構ビッグラボはそういうとこはあるのかもしれないんですけど、もうその時も50人ぐらいいたんですよね、ラボ面が。でもう本当ポスドクが多分もう20人とか30人の世界で、それかつやっぱり結構もう月に何回も、まあ、他のいろんな大学から技術を教わりに来るとか、共同研究で人が来てて、ゼミの度に、こいつは誰だみたいなのが3人ぐらいいて、こいつ見たことないけど、いつの間にゼミにいるんですかみたいな感じがあって、もう、で、パトリックもパトリックでやっぱ世界中飛び回ってて、本当に、いや、ボスって大変だなーってか、もう、本当に、うん、こんな を回すって本当大変だなって、もう全然なんか何も感謝しかないんですけど、これは大変だなと思ってましたね。
パトリック・クレーマーとなんかディスカッションする機会はゼミだけっていう感じなんです
か？うん、そうだね。でもなんか自分の担当のゼミのゼミやったら、その人は、まあ、その後30分ぐらいは時間を空けておけて最初から言われていて、でその時は本当にすごく濃密なディスカッションはいつもできるんですけど、まあでもやっぱり成果が出つつないと、ボスとしても何をサジェストしていいのか、ちょっとそこはわからないので、そうですね。なんかちょっといっぱい話してもちょっとなんかこう、頑張れみたいな、頑張れみたいな感じになりがちではあった。
日本みたいに中ボスみたいな人はあんまりいない感じなん
ですか？中ボスはいなかったですね。もう本当にボス対そのポスドク、それは結構大学院生すらそんな感じで、本当に中ボスはいなくて、本当に1対1の関係 で、まあそれでうまくいってる人ももちろんいましたし、いろいろフェローシップとかいっぱい出してたんですけど、なんかそういうのの相談とか、あとはやっぱりすごいお金持ってたので、なんかこうもっとやりたいから雇ってくれみたいな相談、本当にかなり柔軟に、パトリックは対応してくれて、でちょっとまあ話が戻っちゃうんですけど、ゲッティンゲンに移った理由も、なんかマックス・プランクで、なんかドイツでその数名しかいない研究費が無限になるポストっていうのがあるらしくて、
そんなのあるんですね。
そうなんですよね、まあ、無限というか、まあ、出せば通るみたいな、こう、こういうの欲しいとか、こういう運営をするみたいなのを出すと、もう 100% 通るみたいなポジションがあって、でミュンヘンはもう大都会で良かったんですけど、まあ、それになるのであればゲッティンゲンっていう、まあ、ちょっと硬い中でも良いだろうっていう感じでパトリック移動したので、まあ、そういう意味ではついていった人は、まあ、その後のなんていうか雇用で困ることはほぼないっていう感じでしたね。
日本じゃ考えられないような、研究費が湯水のように湧くという、
そうさすがにね、それだったら。それで、まあでもゲッティンゲンも、なんかちょっと、まあ、ちょっと結構田舎ではあるんですけど、まあ、なんかマックス・プランク、その80何箇所のマックス・プランクの中で、本当にもう最初とか、もう本当何個目ぐらいの、本当に最も伝統がある、まあ、マックス・プランクの拠点で、まあ、そういう意味でもパトリックはきっと、なんか光栄に思ってたのかなっていう気はしますけどね。
ドイツは住み心地とかはどうでした？
ミュンヘンはもうやばいですね。やばいというか、なんか多分ドイツで一番住みたい街ランキング1位で、多分 ドイツ、まあ、第3の都市みたいな感じだったんですけど、なのでもうやっぱり家事情が悪すぎて、本当に家探すのがとても大変ですね。1個の物件に10人ぐらいアプライしてきて、そこで戦うみたいな感じになるので、まあ、物価は多分日本とそんな当時は変わんなかったですけど、家事情が最悪でしたね。
戦うっていうのはどれだけ高いお金を出せたかで決まるってことですか？
いや、なんかそれはやっぱ家主さんの好き嫌いなところはあってなんかでも基本的に、まあ、博士持ってるとかなり有利とか、あと、まあ、メディカルドクターだと、まあ、最上で有利だとか、なんかそういうのがあったり、あと、まあ、ドイツ人と、まあ、やっぱ外国人だったらドイツ人の方が取られやすいっていうのはあるとは思うんですけど、でもただなんかボスが、まあ、有名人だと、まあ、ボスがそのこの人のまあ、ちゃんとしてるよみたいな推薦状を必ず書かせられるんですけど、まあ、それであの人のところであればっていう感じで取られることもありますね。
家を借りるのに推薦状が必要っていう。
そうそうなんだよね。もうちょっとでもさすがやっぱりそこはなんか博士とかのなんていうか地位が高いというか、ドイツ自体がなので、そういうところが融通が効くのはやっぱりちょっとまあなんか学術的な国なのかなっていう感じはあるかもしれません。
あ、いや、そうだとすごい治安とかよくすごい住みやすそうな、街なのかなという印象を受けました。
そうだね、治安はとても良い。もう本当に まあ、よく、なんか冗談で言ってたのは、ミュンヘンの、まあ、マリアンプラッツっていう、なんか視聴者の前に、例えばバックパックを置いといて、1週間後に戻ってきてもそこにあるだろうっていう、試合が良すぎて、なんかそうやって言われるぐらい。
日本より全然いいんです
ね、うん。いいかもね。まあ、うん、ジャッジアイン。まあ、でただ、なんか、オクトバーフェストっていう、なビールの世界でも、一二を争うビールの祭りの期間は、極めて治安が悪くなるけど、それ以外は。
みんな酔っ払って暴力的になるみたいな。
そうそうそう。もうなんか、電車、ビール、全然禁止じゃないから。もうなんかこう電車の扉の横にビールが10本ぐらいこう並べられて、飲みすぎでしょみたいな感じで、まあ、いい街だよすごく。
なんか生活で苦労されたこととかありますか、ドイツ生活。
ドイツ生活はもう苦労しかなかったかもしれないんですけど、いや、やっぱりちょっといろんな家主とのトラブルがあって、最初のミュンヘンの2年間とか6回ぐらい引っ越しして、もう本当にひどい目に遭いましたね。なんか最初の家は、まあまあ1回目はゲストハウスで、そこ次住んだとこは、多分元からちょっと騙しにかかってくるようなところで、なんか突然なんか、2週間後に出てってくださいみたいに言われて、でそれでなんか出てくときに、なんかこう流しのところにこう、ファーニッシュドでいいか、物件なんですけど、そのキッチンの下のこうなんかもともと引いてあったマットをこうペラッてなんか開かれて、で下に「いやここ今歪んでるよね」とか言って「みたいな「なぜそこにそれがあるのを知っている」みたいな「え？」みたいな。でそれでなんかこう気づいたら、なんか家出てる時になんか50万円ぐらい請求されてて。信じらんないみたいになって、こうそっからですね、弁護士を探し回って、弁護士ももうハズレばかりなんですけど、なんか弁護士を3人はしごして戦ってどうにか、でもそれでも20万ぐらい払わされたんですけど、どうにか示談というか、まあ、示談というか一方的にこう、いやそれは成立しませんみたいな手紙を弁護士に書いてもらって。
すごい大変な住環境です
ね。びっくりですよね。なんか本当に研究どころじゃなくて、なんかもう本当研究 やるために行って、それでしかもちょっともう日本から出るときはもうドイツに骨をうずめるぐらいのちょっと覚悟で行ったんですけど、途中からいやドイツなんかのために骨はうずめませんなってそれで、いやでも今思うと本当すごく良い経験だったかなっていうところはあるんですけど、また弁護士が基本やっぱりドイツはやっぱワイマール憲法とかこう発足してると、英語を勉強するっていう、まあ、必要性が弁護士さんとかないんですよね。まあ必要性も感じないですし、だそういうこともあってもう基本英語通じない、その弁護士さんも、まあ、最後の人は通じたんですけど、そういう意味でももうなんか全然伝わらないみたいなのはありましたね。
初めて聞いたトラブルでした。波乱万丈な
波乱万丈気味な。
いやすごい。その移られてからはまあまあまあって感じだったんですかね、ミュンヘンから。
そうですね、ゲッティンゲンはもうほぼトラブルはなかったですね、
うん、
だから向こうではその休日オフの日にどういうふうに過ごしてリラックスするとか、その研究室の中でもちょっとコンペティションがあったりとか、まあ、実験結晶構造なかなかその取るのも大変じゃないですか、うん、でちょっとこう気持ちが沈む時もあると思うんですけど、うん、でも海外生活っていうのも、うん、そういう苦労も乗っかっどんどん乗っかってきますよね、うん、そこでどういうふうにその気晴らしをしてたというか、メンタルセットどうしてたのかすっごい気になるんです、うん、将来留学しようと思って、うん、そういう時にどういうふうに気を持ってたかというか、
うん、
そこを参考にさせていただけたらなと思ってるんですけど、どうしてましたか。
はい、いや私は多分それが最も得意な分野だったんだと思うんですけど、もう本当に土日はもう全て遊んでました 本当に、まあ、全てじゃないかな。まあ、なんか遊んで帰ってきてラボで、なんかそのまま泊まってたりはしてましたけど、でも土日は本当、もうほぼ必ず、ドイツの中の、もうそう、地球の歩き方のなんか地図があって、もうそこにチェック入れてて、行ったことない都市に必ず行くっていう、こう、なんかノルマを課していて。で、片道3時間までは行けるみたいな感じでこう課していて、で、なんかこう、いろいろドイツって、なんか、青春18切符みたいな、その州の中だったらいくらまでっていうチケットがあって、で、なんかこう、まあなんか、そのミュンヘンの時はバイエルンチケットだったし、なんかゲッティンゲンだとなんかニーダーザクセンチケットみたいなのがあるんですけど、ニーダーザクセンのとこの行ってない年に一個一個こう、毎週行くっていうのをやっていて、でミュンヘンの時はすごく、まあ、日本人のなんか研究者コミュニティとすごい仲良くしていて、でもうなんか私が行く場所を決めると、もうその、まあ、メール数っていうかコミュニティのメールに、私はこの日この時間からここに行って、この祭りを見て、ここのビアガーデンに行って山を登るみたいな、もうプランを、一日のプランを全部立てて流すんです。で、流して引っかかった人を引き連れて旅行するっていうのをやっていて、もうちょっとなんか本当に研究者がダメだったら旅行プランナーになれるんじゃないかぐらいの勢いで、もうすごいこう分刻みのスケジュールを立てて遊んでましたね。果たして研究していたのかっていう話はあるかもしれないんですけど、遊びまくってました。もう最高に楽しかったですね、それは、
うん。じゃあもうドイツもしどっか行くってなったら相談させてください。
ああ、どうぞ。もうそこは自信が比較的あると思います。
じゃあほぼ全部、いわゆる名所は行った感じなんです。
いや、そうだと思うね。本当になんか本当に引くぐらい全部、ポスカで全部染めてありますね。もうドイツは。もうドイツに限らず、ヨーロッパももうちょっと行けるところは、やっぱ長い休みはもうそれでぶつけて行ってましたね。うん、
ヨーロッパはいいですよね。
うん。いや、いいよ。本当に電車で国境簡単に越えられるので、最高ですね。
ポスドク時代、こういうことしとけばよかったかなとか、こういうことしてたのがよかったかなみたいな、まあアドバイスというか、まあ我々3人これから、まあ、留学しようかどうかみたいな人たちなので、アドバイスとかあったらちょっと教えていただきたいな
と。そうですね。ちょっと私の場合は結局もう4年ぐらいで一本しか論文出てないかったので、やっぱりこう、それ出す以外に何が箔がつくんだっていう、まあ、すごい常に心配に追われていて、もうとりあえず常にフェローシップ書いてましたね。もうなんかそれは、まあ、いろいろやっぱフェローシップによって、まあ、ちょっともだしてるかもしれないんですけど、渡航するときに使えるフェローシップは結構あるんですけど、途中延長のフェローシップってすごく少ないんですよ。なので、まあ、ちょっとそれは組み立てながら、何個も出して、でなんかこうでも、まあ、いいのが当たってたとしても、ちょっとまあそこは何年行きたいかによりますけど、まあ、ちょっとそのやりくりをするっていう、常にちょっとそこだけはなんかすごい心配してて、まあ、パトリックがいくらお金があると言っても、やっぱりパトリックのお金だけに頼ってしまうと、なんていうか自由度が本当に担保されるのかって常に心配はあって、パトリックに面倒をお金として見てもらったのは多分半年ぐらいなんじゃないかな、トータルで。まあ、そのフェローシップ書いてたっていうのはすごいよかったというか、まあ、そのフェローシップ通るとやっぱ自信にもつながって、で、それでよかったなっていうことですかね。まあ、あとは、そうですね。ちょっと私の場合は、まあちょっと、ラボ内コンペティションがあったっていうのもあるんですけど、まあ、ラボの人とそこまで仲良くなかったんですよね。で、でもそれは本当に悪いポイントだったなっていう気はしていて、まあ、その、まあ、研究で、なんかこう、まあ、研究のディスカッションできるような仲間が、近くにいたり、あとは、まあそういうパーティーもできるだけは行ったんですけど、まあそういう時に、なんか、仲良くできる仲間がラボ内にいることが、最も好ましいんじゃないかなっていう気はするので、ちょっとそういうの頑張った方がいいんじゃないかなと思います。
ただ、ありがとうございます。聞いて実行できるかがちょっと難しいな。
いやー、でも私本当に日本に行った時から、まあ今もそうなんですけど、あんまりこう学会で、 こうたくさん友達作るとか得意な方ではなくて、そうですね、いやいやな、すごい気持ちわかるなと思って、なんかよくやっぱあるのはドイツ人と仲良くできない、まあ、それドイツ人に限らないと思うんですけど、その現地のなんかネイティブの人同士はネイティブの人同士で仲いいけど、なんかそこになんかこう逆に入っていけない外国人っていう集団はいっぱいあって、でまあそういうところをこう皮切りにこうなんていうか、いやこうこういうとこすごい辛いよねみたいなこう話から多分仲良くするっていうのをやりやすいと思うので、なんかそういうふうに弱みにつけ込んで仲良くするっていうのがのであれば、きっと皆さんも簡単にできるんじゃないかなっていう気はしますね。
同じような境遇の人を狙っていくっていう。
そうそうそうそう。うん、
めっちゃ参考になります。
一個あるんですけど、そのドイツで研究すると、まあ、英語をメインで使うと思うんですけれども、うん、やっぱりドイツ語ができないと厳しかったりするんですか？なんか。
そうですね、ドイツ語は、まあ、ぶっちゃけ私はほぼできなくて、できないんですけど、そうですね、まあ、勉強した方がいいはいいと思います。そのやっぱりなんか飲み会になっちゃうと、やっぱみんなドイツ語に基本なっちゃうので、ドイツの人は、なのでそこでなんかちょっと、まあ本当ちょっとでもいいと思うんですけど、なんかこうまあギャグみたいなことを言えるようなぐらいのドイツ語が喋れるとより良いかと思うんですけど、ただまあ別に研究するとかゼミやるとかなんかそういう意味では全然なんかドイツ語なくても大丈夫ですけどね。でも多分なんか思いのほかドイツ人は英語できないかもしれない、っていうのはあるかもしれないんですけど、ちょっとやってた方がいいとは思うんですけど、でも研究もすごい大変なんで、うん、まあでも私もドイツにいながらも英語の教室もドイツ語の教室も通ってたので、なんか結構ドイツとかの英語の教室、まあ、大学に属してると英語の教室全部無料なので、基本的にはなので、なんかこうまああの日本でもまあちょっと通ってたんですけど、英会話みたいの、まあ、やってなくてもドイツ行ってから英語の教室に通うのでも大丈夫かもしれない、うん、
あ、じゃあ一つ、ドイツでの研究生活と、まあ、日本での研究生活比較してみて、ここはドイツ良かったなとか、逆にここは微妙だったなみたいな、そのオープン例えばオープンラボとか海外結構、うん、その壁がなくていろんなラボと交流できるとかあると思うんですけど、うん、何かそういう良かった点悪かった点みたいなのありますか？
そうですね、うちのラボはオープンラボではなかったんですけど、でもオープンラボのところもあるし、そのミュンヘンに行った時は、まあ、隣にヘルムホルツ研究所っていうのがあって、そことかはやっぱハッピーアワーみたいのが金曜日にあって、で、まあ、そういう時はもう本当に研究室の垣根を越えて、あのみんなあのビール飲んだりピザ食べたりとかしますし、あとはあそうですね、でも大学内にやっぱりこうかなり頻繁になんか外部 の先生を呼んで、その本当にホットなあの出たばっかり の論文の発表っていうのを直に聞けるっていうのがかなり頻繁にはありました。月2回とかぐらいあって、でそれで、まあ、その後、まあ、その人を囲んでなんか本当にラボの垣根を越えて飲み会があったりとか、まあ、ちょっと今コロナ禍でどうなのか私は分かんないんですけど、そういうのもあったので、そういう意味では非常に恵まれた環境だったのかなっていうところがありますかね。多分ちょっと分かんないんですけど、例えばなんか多分ミュンヘン大学でなんか呼ばれるっていうのが多分他の海外 の研究所にとっても、まあ、ある程度ステータスがあるというか、多分そういうのもあってすごく頻繁に人が来てくれたりするんですよね。で、まあまあもちろん多分ボス同士 あのネットワークもあると思うんですけど、まあ、そういうのはすごい良かったり、あとはそうですね、思ったことは、まあ、マックス・プランクもそうなんですけど、マックス・プランクその80何箇所もあっても、それぞれのマックス・プランクにはカラーがもう決まってるんですよね。なんかこうフィンゲンの その物 物理化学研究所のパトリックがいるところは、まあ、構造とゲノムメインっていうふうに詰まっていく。で、建物の中に同じ分野に近い PI がたくさんいて、でも日本だと1個の大学1分野1人みたいになってて、結構孤立してるかなっていう気はあるんですけど、まあ、全く逆で、研究所単位の成果として成果を考えているので、なのでそういう意味では本当になんか隣のラボとの共同研究っていうのが本当に世界の中でもハイレベルな共同研究っていうのが、まあ、簡単に結べるで、まあ、論文出していけるっていう、まあ、そういう点は本当に恵まれてますかね。本当なんか海外に行っちゃうと なんで日本は一大学一分野なのかしらみたいな、なんか非効率的だよなってちょっと思うところはありますね、うん、
ドイツがいまいちだなと思ったところもあったりしますか。
あ、そうですね、いまいちだなっていうところは、なんか生活面があまりにもいまいちちょっとそう、研究面では悪いポイント、でもなんかちょっと話は変わりますけど、パトリックはディレクターなんですけど、マックス・プランクの。なんですけど、どうやらディレクターで、まあ、入ったんで、はい、入った後、もう本当電源が入ったりして、すごい整備されたんですけど、どうやらディレクターが変わると、変わった瞬間に前のなんか財産っていうのも全部まっさらにして、その次の人のディレクターのカラーに全部変えちゃうらしい。で、そうした結果、そのディレクターが去った後に残ってたディレクターじゃない人たちっていうのは、もう行き場がないというか、もう次のディレクターにのカラーに合うかどうかっていうので、本当にもう本当になんか胃が痛くなるような日々を送るようで、それはちょっと本当に生産的じゃないなみたいな、ちょっと私はそんな恐ろしい場面は見てないんですけど、そう、そういうことがあるらしいです。なので、そこはすごく良くないところかもしれないですね。
じゃあ日本に戻ってくる感じで大丈夫でしょうかね。じゃあさっきのあの話でもうドイツに骨をうずめるのは嫌だと思い日本に帰ってこようかなみたいな感じに、そのやっぱ仕事とのタイミングとで、まあ日本に帰ることを検討され始めたみたいな。
そうですね、本当にその通りで、まあ多分なんか、まあ、ドイツに行く時から結構言われていたことで、なんかいろいろ、まあその時なんか海外学習の面接になったりしてたんですけど、なんかこう意地悪な質問で、いや日本に帰ってくるんですかみたいなことをなんか聞かれ、あの模擬面接で聞かれて、その気はありませんってすごい元気よく答えたら、はいもう落ちましたよ野沢さんみたいに言われて、先輩にそもそもになんか、まあ、海外に出させてあげるっていうことは、日本に技術を持ち帰ってくるっていう、日本に歓迎するために出してるのであって、海外になんか骨をうずめるために出してんじゃないんで、みたいなことを、すごい当然に説明されて、あ、そうなんだ、みたいな、まあそう。そういうのもあって、やっぱりなんか、まあ途中から、もちろんドイツ嫌だっていうのもあるんですけど、まあ日本にこの経験を生かして、まあ貢献できることが、ないのかなっていうのは、まあちょっと根底からは、まあ考えていたところはありますね。あとは、やっぱり論文が、まあ出るタイミングが、まあ一番の、まあ売り出し時っていうのもあると思うので、まあそのタイミングで、まあ今かなっていう感じで、就職活動をすごいしてましたね。
その中で、くるみ坂県になったのは、なんかどういうきっかけというか、があったんでしょうか。
そうですね、まあ、これも本当に偶然要素が大きいんですけど、まあ、その当時なんかオーバーラッピングダイヌクレオソームとか、そのクロマチンユニットで、まあ、その均一ではなくて、まあ、実はすごい変わったユニットがあるっていうのを、まあ、構造の論文をサイエンスに出されてたりして、まあ、くるみ坂県にはすごい注目してたんですけど、まあ、その時、まあ、いっぱいいろんなところにポジションも出してましたし、まあ、ポジション出すのには関係なく、まあ、10カ所ぐらい全国を回ってセミナーするっていうのを、まあ、セミナーするといいよって言われてたので、もうメール打ちまくって、で、それで、そのくるみ坂県は、まあ、その中の一つのラボでして、本当になんか、そんなくるみ坂県なんかめっちゃすごいから、なんか私そんな入りたいとか言っても、どうせ取ってくれないだろうし、なんか、とりあえず私の存在を、広めるためだけに、それはセミナーだけさせてくれっていうふうに言って行ったんですけど、でもすごいなんか そのセミナー回った中では本当に久留米坂研が一番セミナーの、まあ、受けが良かったというか、もうそこからすごくなんかこう、いや構造大事だよね、工事構造になんかクロマヌクレオソームの構造って生かしていけるよねっていうふうに本当久留米坂先生もおっしゃってくださって、まあ、でもそれは終わってドイツ帰って、でそしたらまた本当になんか1ヶ月ぐらいのうちに久留米坂先生が逆にドイツに来る機会があって、でそれでなんかハイデルベルクのなんかヌクレオソームの発見記念シンポジウムみたいなのがあったんですけど、まあ、そこでずっとそのシンポジウム私も参加しつつ、久留米坂先生の話も聞きつつってやっていくうちに、いやすごいクロマチ面白いしなみたいな感じになりつつ、久留米坂先生もなんかちょっと私をちょっと気に入ってくれたりもして、でそれでなんかその後ポッとなんか久留米坂研が実は東大に移るんですよっていう話をなんか教えてもらって、なんかそのスタッフで来ませんかって言っていただくことができて、でそれであこれは最高にラッキーっていう感じで行くことになったって感じですね。
うおー、なんか縁というか巡り合わせというかなんかすごい
そうです、基本縁ばっかりで生きてる感じなんですけど、
帰ってくるときにはなんかメディエーターを続けようみたいな感じだったんですけど、
うん、そうですね、メディエーターもなんかパトリックに一応やっていいですかって言って出てきて、うん、で、まあ、パトリックはいいけど、まあ世界中の誰もが僕と君がやったところで君が勝てるとは思わないだろうけどとかよくわからないことを言われて、いやまあ全くその通り、まあだからお好きなようにみたいな、なんかそんな過酷な中でもやりたいなら好きなようにって言われて、でまあじゃあお好きなようにしますみたいな感じで、でまあメディエーターは続けつつ、ただまあやっぱヌクレオソーム作るっていう、まあ、クロマチン構造をやっぱ反映したメディエーターのもたらす三次構造やりたかったので、まあ、クロマチンの構造を、まあ、ヌクレオソームの再構成を学ぶところから、まあ、並行してやってたっていう感じですね。
パトリックさんなんか力強いですね。俺も続けることけどってことですよね。
あ、そうそうそう。
なんか外国らしい感じですね。
でも一応許可が出てるから OK かなみたいな感じ。ちょっとなんか絶対ダメって言われたら潰されるって思うんですけど、ね。
ただ割とそんな、なんか論文というかバイオカービーに上がってるのは、
うん、
メディーターはなく H3 と H4 だけで、うん、ヌクレオソームっていうか、うん、まあ、8状態作る論文で、あれはなんというか最初はどうやってあれをやろうというかになったんですか？
あれも本当になんかちょっと行き当たりばったりでもないんですけど、やっぱヌクレオソームの、まあ、その、まあ、整合性経路でテトラソームっていう H3-4 のテトラマーに DNA が巻いてるっていう構造が多分あるだろうっていうふうに言われていて、で、まあ、その構造を解くっていうことでヌクレオソームの作り方も学べるし、電子顕微鏡の使い方も学べるし、良いのではないかみたいな感じで、まあ、最初はそういうモチベーションで、まあ、やっていたっていう感じなんですよね。それで、まあ、なんかたまたま構造を見てみたら8両体に巻いていた、これは新規だったっていうことだったんですけど、
うん、あ、じゃあ最初から狙ってたわけじゃない？
そうなんですよね。
あ、そうなん
です。たまたまなんですよね。
見つけられた時もこんなんあるんだってなったんですか、それともまあまああるかもしれないなみたいな気持ちで撮ってたんですか、
うん、
どういう感じ？
それはまあ私はちょっとそのヌクレオソームの構造自体ちょっとそもそも見慣れていなくて、でなんかあテトラソームってこんな感じの形なんですかねみたいな感じでこうなんか先生とかスタッフの人に見せたら、なんかこういやこれはなんかおかしいぞみたいな。こんなになんかフルにヒストンが詰まってるってテトラソームの大きさじゃありえないよみたいな感じになって、わーってなってて、もう私はそうなんですねみたいな感じになっててなんか一人本当に頭悪い感じになっていて、本当一番最初の構造だったので、もう久留米坂先生がむしろ一番なんか喜んでくださってて、あすごいんだみたいな感じで、本当にもう4年生同然の状態で入ってますからね。
なんかその後なんか構造だけじゃなくてなんか細胞内でもありそうみたいな解析されて ると思うんですけど、はい、なんか久留米座学研では割と珍しいようなイメージがあるんですけど、
うんうん、
ああいうのはなんか自分でこれやったらいけるんじゃないかみたいな設計されてやった感じなんですか？
いや、実際はまあ、私は、まあ、ちょっと外から来たのもあって、なんかそのいやオクタマーになっているってそんなすごいことなのかっていうのを結構ずっと疑っていて、こんなのありえるよねっていうふうに思ってて、生体内の中にあるのであれば確かにすごいけど、なんか構造だけ見てもつまんないよねっていうので、まあ、ずっとその生体内で探すっていう方法をまあないかなっていうのは考えていて、でまあでも自分で思いついたのではなくて、なんかもういろんなところでどうやったら生体内で見えるんでしょうねみたいな、こういろんなところでなんか相談しまわっていて、でそしたら月山先生がなんかこう、まあ、セミナー聞いた後に、なんかいやこれはその、まあ、ヒストンバリアントがを、まあ、そののホモダイマーを、まあ、見つけるときに使ってるリボセックスで、なんかそのスリフォークタソームの特異的な結合っていうのを検出できるんじゃないかなとか言ってくださって、あ、その手があるのみたいな感じで、本当にそこは目から鱗で、本当になんか月山先生神ですねっていう感じなんですけど、なのでもそこからですね、もう私はなんかやっぱり構造で出しちゃおうみたいなこう話もいっぱいあったんですけど、どうしてもやっぱ構造だけでは、まあ、せっかく構造解いたんだったらもうそこでなんか手放しちゃうのもったいないなってずっと思っていて、でそれでなんかちょっと粘っていたっていう、まあね、粘って待ってた感じだったかもしれないですけどね、うん、
ちょっと生体内であるというところでどういうファンクションかというか、
うん、
あるかとか気になると思うんですけど、やっぱ どこにゲノム上のどこにあるかとかは結構見るの難しいんですよね、うん、こういう。
そうですね、まだ全然、まあ、手がかりをつかめてないんですけど、まあ、ちょっと今そのスリフオクタソームノックアウト細胞っていうのを作ってみたりしていて。
ええ、それどうやって作るんですか？スリフオクタソームノックアウトだけノックアウトできるんですか？はいはい、
そうですね、そうなってると信じてるんですけど、なんかそのスリフォーオクタソーム特異的な相互作用っていうのがあって、まあ、それがまあ H44 相互作用なんですけど、まあ、そこは通常は H2B、 普通のヌクレオソームは H2B とついてるんですけど、まあ、それを邪魔しないけど H44 相互作用だけ潰すような変異っていうのを考えていて、まあ、実際その変異でインビトロリコンシテューションしたものはヌクレオソーム作るけどスリフォーオクタソーム作らないっていうふうになっているので、でまあ、それを、まあそのまあ、ヒーラーで発現させて、まあやるまあ、作ってみて、でそれでまあ、ちょっとクロマチンの、そうですね、出来方の違いとか、あとフラップとかもやってみたいかなみたいなこう感じで、ちょっと今進めているところですね。
すごい気になります。
そうですね、ちょっとうまくいっているのか、ちょっと私もちょっと、そうですね、東工大の木村先生ってそれをやってるんですけど、
内在でそもそも H3H4 オクタソーム、人やマウスとかそういう高等な生物でも持ってるでしたっけ？
うん、ちょっとそれはまだ全然証明できてないんですね。
はは、
まあ、今は本当に酵母の系 でそれで、まあ、ゲノムシャッフリングで、まあ、その内在性の、まあ、H3H4 の代わりにその変異を入れて、まあ、H3H4 特異的なまあ、クロスにかかるようなその変異持ってるヒストにだけ置き換えて、まあ、実験して、まあ、そのクロスリンクを検出できてるっていうことなんですけど、なのでちょっと実際他の生物ではやっていないのでちょっと分かんないんです。
あれですか、ヒトマウスはコピー数が多すぎて やってられない的な感じですか？
あ、そうですね、とりあえずはもう酵母はコピー数少ないので全部置き換えるっていうのがやっぱりその共同研究者の人ができてたんですけど、なのでそうですね、まあ、将来的には、うん、そういうのできるといいとは思うんですけど、うんうん、
なるほど。どのタイミングでそろそろ独立ポジション探そうかなみたいなっていうので、
うん、
どうやってそのどうやってアプライし始めようって思うものだったんですか？
うん、そうですね、これもなんかすごく全然崇高ではないっていうのではあるんですけど、なんか、まあ、久留米坂系に入って、でその後、まあ、いろいろ、まあ、日本に帰ってきたから、 まあ、日本に帰ってきてからもちょっとまあフェローシップじゃないんですけど、まあ、いろんな研究費出したりとか、まあ、しようってなって、でそれで先駆けっていうのにアプライして、まあ、まあ、実は留学してる時も出してたんですけど、まあ、それはサクッと落ちたりして、で、それで出してたんですけど、でたまたまその先駆けが通って、で、それで、なんか先駆けって、まあ、3年半ぐらいあるんですけど、先駆けをやってるうちに独立すると、まあ、たくさんスタートアップがもらえるとか、まあ、なんかそういうのがあって、で、あと、濡れ危険でもやっぱ先駆け取ってすぐ独立する人はすごいたくさんいて、で、それで、先駆け、まず取れるかどうかで挑戦するっていう時点で、まあ自分が PI になる、まあ、資質があるのかっていうのも試しかなと思って、まあ出して、で、まあ取った後は、あ、じゃあまあ資質はどうにかギリギリあるっていうことであれば、まあなんか、じゃあまあ PI も出してみるかなみたいな感じになって、で、まあその先駆けの最終年度だったんですよね、その去年が。あ、去年というか、この3月までが。で、それで、なので、まあ、先駆け期間中に独立っていうのが、まず1個目の目標かなと思って、まあ、その、全然独立できるとは思ってないんですけど、まあ、タイミング的には、挑戦できるタイミングの最初かなと思って、で、なので、まあ、最後の年は出しまくるっていう感じでしたね。まあ、ちょっと本当になんか崇高ではないんですけど、あとは、まあ、やっぱり、まあ、プロジェクト先駆けやっていくうちに、まあ、領域内共同研究ってたくさんするんですけど、もう本当先駆け始める前には想定していなかった、もうメディエーターとはも全然関係ないような、まあ、なんか電子顕微鏡でを使って細胞の中を見てみたりとか、あとまあちょっと電子顕微鏡の、まあ、解析技術の技術自体をちょっと、まあ、なんていうかオプティマイズして、なんか細胞内の複合で取ってくるとか、なんかこう、そういう、まあ、本当全然違うような研究に発展していっていて、で、まあ、その結果もちょっとこれ自分一人では全然回せないわっていう感じで、研究も広がりを見せ始めていて、で、まあ、そういったことで、まあ、その、まあ、PI にアプライしまくっていたって感じですね。
先駆けのうちにっていうのが、まあ、一つ、モチベーションというか、にあったっていう。じゃあ、その最初の、波で決めたっていう感じだってことですね。
そうですね。もう本当ただただそれはラッキーで、もうなんかくるみ坂先生はまあすごいもう本当にお優しいんで、まあそこでまあ私がこう生意気にもちょっと出してみたいみたいに言った時に、まあまあもう何年もかかるかもしれないけど、まあチャンスのうちにまあそういう試しってやっといたらいいよねみたいな感じで言ってくださって、まあ本当にそのタイミングにたまたま決まったんですけども、実はちょっとトラップがあって、先駆けの期間中に決まったのではダメで、なんか、その位置に着任しないと、スタートアップが出ないっていうことを後から聞かされて、嘘だろっていう。期間中に決めたのに全然スタートアップないんですかみたいな。まあでも、共同研究でいっぱいではないんですけど、まあなんかお金もらってはいたんですけど、なんかもうその、なんか餌を吊るされていたのが、全然こうなんかなくなっちゃって、ちょっとびっくりみたいな感じだったんですけど。
モチベーションにしてたものはなかったっていう。
存在しないもののために頑張っていたということが、後発覚するんですけどね。
まあ、結果的には。
そうですね、うん、
なるほど。
結果的にはお尻を叩かれてよかったんですけどね。うんうん、
じゃあ今、はい、着任してもう2ヶ月ちょっとっていう。
そうですね。はい。
実験はもう始められたか、始めようか。
全然始められてなくて、まあ、そのやっぱそこはやっぱくるみ坂先生のもうこうお力でというか、くるみ坂研で少し実験させていただいたりして、まあ、あとはそうですね、まあ、ぬれき先生とかも結構なんか、まあ、その、まあ、もちろん実質的な応援ではないんですけど、なんか元ぬれき先生が東工大にいらっしゃってたので。その東工大挨拶回りの会っていうのを濡木先生がなんか主催してくださって、
優しい、
そうそうなんです、そこはもうすごく本当に感謝ばかりなんですけど、まあ、その時にこうなんか周りのラボの人に顔を知ってもらえて、でそれで結構なんか困った時になんかこうちょっとこのなんか主役がないとか、なんか技術職員の人をちょっとこの日は貸してくださいというか、まあ全然実験はまだしてないんですけど、 なんかラボのその流し台とかいろいろ実験台とか搬入される日に立ち会えないときになんかこう助けてくださいとか、まあ、そういうことを、まあ、して、まあ、まあ実験は要はできてないんですけど、まあサポートを受けてますってことですね。
それ濡れ木先生と一緒にこういろんな先生を回っていくって感じなんですか？
そうなんですよね。ちょっと本当濡れ木先生はすごい、本当にそこはいや素晴らしかったんですけど、本当になんか結構私がその修士で在籍していた時の先生がまだいらっしゃっていて、
うん、
で、まあ、そこでなんか紹介してくれて、なんか彼女困ってるから助けてくださいねみたいな言ったり、まあ濡れ木先生自体はなんかこうまあちょっと同窓会みたいな気持ちでやったんだよみたいな感じですごく謙虚に、うん、おっしゃってくださったんですけども、私にとっては本当にそもそも挨拶回りってするんだぐらいの勢いで、なんか当然するでしょみたいな感じ、やんなきゃダメだよって言われて、もうそこからもう教わるみたいな感じでしたね、
うん。ちょっと話が飛ぶんですけど、2年ぐらい前に五島県に一瞬いらっしゃって東工大で独立された星野さんっていらっしゃるんですけど、
あ、はいはいはいはいはい、
お会いされたりしました？
あ、会いました。星野先生めっちゃすごいですよね。
パワフルですよね。
うん、
同じ建物とかですか？
そうですね、同じ建物ですね。
あ、そうなんですね。おお、じゃあご近所さん。星野さん、
星野先生本当にすごいです。もう星野先生を目標というか、本当になんか東工大スターとかいう、なんか学校内の賞も取られるし、そもそもにもういろんな賞とか取られてると思いますけど、
うん、そうなんですね。すいません脱線しちゃいました。ちょっと教えていただける範囲でいいんですけど、はい、野沢ラボは研究プロジェクト的にはなんかどういう方向を目指していかれる予定とか。
そうですね、まあ、そのやっぱりちょっとメディエーター関連を、まあ、やっていくのと、あとスリーフォークタソーム関連両方やっていくっていう感じではあるんですけど、やっぱりこう、まあ、かなり難しいと思うんですけど、まあ、その DNA ループの、まあ、完全再構成っていうのが、まあ、私の目標にはあって、で、まあ、メディエーター部分もありますけど、まあ、あとアクチベーターとか、まあ、エンハンサープロモーターの DNA とか、あとはヌクレオソーム、また、まあ、コヒーシンとかもあると思うんですけども、まあ、そういったもの、まあ、全部を、まあ、まあ、ひっくるめて、まあ、その、まあ、アクティブになっている時の DNA ループ構造っていうのを、まあ、見てみたいっていうのが、まあ、まずあって、で、かつ、まあ、まあ、スーパーエンハンサーとか、そういうループがさらに多重になって、まあ、その、まあ、還元遺伝子の活性化とかしてると思うんですけども、まあ、そういったところの構造を、まあ、再現、まあ、して、で、まあ、その、まあ、配列の要素は多いとは思うんですけど、三次構造によって、まあ、制御される、まあ、遺伝子移転者の活性化っていう、まあ、そういう場面を電子顕微鏡を中心に、まあ、技術としては見ていきたいなっていうところが、まあ、一つの目標ですかね。まあ、本当は、まあ、細胞内で、まあ、そういう構造体を見るっていうのが、まあ、次には、まあ、できるとはいいと思うんですけど、その、まあ、スーパーエンハンサーとか、例えば試験管内で再構成できれば、まあ、そういった特異的な構造をターゲットにする、まあ、創薬などもできるかもしれませんので、まあ、その、まあ、試験管内で、まあ、再現するっていうのが、まあ、目標で、はい、やっていきたいと思ってますね。
じゃ基本的には、まあ、これまでのベースに、まあ、さらに発展させるみたいな。
うん、そうですね。うん、
そのループを見たいってやるので、はい、なんかコヒーシンとかもうめちゃくちゃコンペティティブで、なんかみんなやってそうな感じ
す。そうですよね。
なんか野沢さんならではというか、いけそうみたいなあったりするんですかね。
いやー、なかなかそこもいけそうかっていうのはまた難しいポイントではあるんですけど、まあメディエーターとか、まあポルツとか、と、まあ、さらに組み合わせて、あとは、まあ、ヌクレオソームとか、まあ、全部組み合わせて、コヒーシンもセットでみたいなことは、まあ、やっている人はまだいないので、
うん、
まあ、そういう、まあ、全部を再構成、まあ、するというか、まあ、そういったコラボレーションとかも含めて、その、まあ、再構成する算段はつきつつあるので、なんかそういう意味では、まだ戦えるのかなっていう ところはありますかね。まあちょっと目標がスーパーエンハンサー作るとか、またはまあそういう既存の、まあ、そういうエンハンサープロモーターのまあ配列の転写のまあ強さとかも制御していると思うんですけども、まあ、そういう違いがどうやって生まれているのかっていうのを例えば見るとすれば試験管内再構成系っていうのが最もクリアかなと思うので、まあなんかそういうところで差別化を図れるといいなとは思いますね、うんうん、
PI として今、まあ、2ヶ月経ってなんか苦労とかありますか、うん、
そうですね、いや本当にお金はいくらあっても足りないです。
なるほど。
いやちょっとどういうところで独立するのかっていうのにもよると思うんですけどね、うん、そうですね、まあ、東工大もどこに独立するかによると思うんですけど、なんかもう本当にスタートアップが ほぼゼロっていう感じだったので、
うん、
その中で一番困っちゃうのはやっぱり実験台とか流し台とかそういうの買うのって課金費使えないっていうのを知らなかったので。
え、そうなんですか。知らなかったです。
嘘だろっていう感じですよね。
何を使えばいいんですか。
使えるのは民間助成とか、あとはなんか JST の多分クレストとか先駆けを使える場合もあるっていう、その研究環境、その研究を行うために必要な研究環境を、まあ、整えるためのであれば使えるっていうふうになってるんですけど、でも基本課金費はやっぱり環境を整えるのではなくて研究を遂行するための予算なので、それは一切使えないっていうのが本当にきついっていう感じ。
民間助成取れなかったら実験台がない状態で何もできないっていう、う
んうん、そうですね。でもなんかやっぱり独立されてる PI の先生、うん、そんなもんですみたいな、みんなそうやって苦しむみたいにおっしゃってて、って感じですけど、
苦しんでなんとか民間助成取るっていう感じなんですか、
うん、なんですかね。なんかいやもちろんそれは独立する環境によると思うんですけどね。いやどうしてるんでしょうね、ちょっとわかんないですけど、ただまあやっぱり独立したての PI は民間助成とか当たりやすいっていう、まあ、サポート しようっていうやっぱり流れというかあることは確かなので、うんうんうん、そこにかけるって感じなんですけども、本当になんか PI になってこんなに民間助成がこの世の中に存在してるのかっていうことを知ってなんかそしてそれを出すのねっていう感じで、もう本当星野先生とお話ししたときに、星野先生本当にすごいと思って、本当に信じられない数を出して
るので、なるほど、
もうなんかそこまでやるのかって感じですね、うんうんうん、っていうちょっとなんかこれもまたあんまりポジティブな要素ではないんですけど、
うん、けどなんていうか僕らは全然知りようがなかったので、
うんうん、
めちゃそうなんだってなりますね。課金費使えないんです
よ。そうですね、私も去年まで知りませんでしたから、うん、もうびっくりですよね。
びっくりです。
でも独立する前に取っとかないとまずいですよね、
うん、そうですね。でも多分実験台とかは買って置いておける可能性はないですよね、独立前に。そうですね、もう本当に結構先駆けの時に、それでもやっぱりくるみ坂先生が、まあ、ある程度欲しいものに使っていいよって言ってくれてたので、本当にいろいろ機械とか買ってあったので、まだギリギリ大丈夫かもしれないかもしれないみたいな感じで、それなかったらアウトですね本当に。うん、まあでも本当分野によると思うんですけどね。構造解析本当お金かかるものがとても多いので、うん、まあでも一応こうまあ東工大の良いところとしては、一応そういう共通機器ファシリティみたいなのがあって、まあそういうところも使えはします。ただちょっとお金がそれも発生するので、なんかこう どう使い分けるのかちょっと私も考えてる感じなんですけど、うん、 でもなんかやっぱりラボを作るってなって、もういろんなこう機器買ったりこうとか、なんか技術職員さん雇ったりとかなんかし始めて、なんかやっと本当研究が始まったんだなっていう感じはありますね。そういう嬉しさは、ちょっとまだ学生さん10月からなんで、どうなっていくか分かんないんですけど、うん、
あ、逆に10月になったらもう学生さんが来るんですね。
はい、来ますね。
おお。
なので、なんか結構そうですね、独立決まってからなんかプロジェクトノートでもないんですけど、なんかこう、このテーマこのテーマみたいにいっぱい書いてったら、あ、もうどう考えても人よりもできる量じゃなかったなみたいな感じになって、まあ、ちょっとちゃんと指導できるのかっていう心配はありますけど、あ、でもこんなになんか温めてたものが、まあ全部、まあ、全部とは言わなくても動かし始められるのかなって思うと、まあそれはすごい嬉しいなっていう、
うん、
到底ちょっとできないし、うん、まあ、競争もある中で、まあ、パトリックが言うように、なんか僕とやってて、なんか君が勝てると誰も思わないって、まさにその通りで、うん、まあなんか、まだ全然勝てないとは思うんですけど、いや、本当そうじゃないと、やっぱり独立する意味って、もう本当、ポスドクやってた時も、まあ助教やってた時も、もうなんか、出家するのと一緒じゃろうみたいな気持ちで思ってて、なんかこう、いいことあるのっていう、なんかこう、気持ちはあってたんですけど、まあでも、まあ、結局やっぱそこから研究なのかなっていうのを今はすごい感じますね。全然エールを送れていないっていう、なんかこう、すいませんね、もういっぱいいっぱいな日々を送ってるせいで。
いや、そういうなんかリアルな声をお聞きしたいかったです。とても良かったです。
あとちょっと聞きたかったのが、
はいはい、
ラボ、自分のラボを動かす際のテーマ決めってなんか、多分すごい考えると思うんですけど、どういうのにしようかなとか、なんか、その考えるべきポイントとかなんか、なんか、
なかなか難しいですよね。なんか結構、まあ、ちょこちょことした、なんかこう、その、まあ、電子顕微鏡用のグリッドを、まあ、作るっていうプロジェクトもあるんですけど、なんかそういう、まあ、なんか技術基盤タイプ の、プロジェクト、まあこう、まあ、興味あるけど手が、まあ、待ってないような技術基盤系のプロジェクトとか、まあ、その自分でその多分なんというか、まあ、博士行って、まあ、研究そのまま続けていくっていう人であれば、まあ、なんかこうきっとこう、まあ、学術的に価値があるようなプロジェクトだけっていうふうに、まあ、考えていくと思うんですけど、まあ、そういうプロジェクトの柱が何個かありつつ、まあ、その K を立ち上げるっていうすごい地道なものを、まあ、例えば、まあ、修士とか、まあ、その就職するのに電研学びたい人とか、まあ、そういう人には考えるっていう感じで、まあ、なんか本当ちょこちょことしたものでもちょっとプロジェクト認定して考えたりしてますけどね。
そういうなんか、まあ、大きなテーマっていうか、なんか、まあ、小さくてもいいから経営を確立するとか、技術基盤確立するっていうところもテーマとしてやってもらうという。
でとかは、まあ、結構やっぱ共同研究いっぱいその先駆けの期間で出てきているので、なんかそういうものも、まあ、プロジェクトに消化させていってるっていう感じですね。ちょっと そこは詳細はまあ言えないんですけど、なので、結構やっぱ、質問リストにもあったんですけど、やっぱ濡れ気研とか、まあ、くるみ坂研もですけど、やっぱりすごい論文出てるっていうのが、やっぱり共同研究の量なんですよね、多分おそらく。で、なんか、本当に濡れ気先生とかも学会に行くと、もう5個ぐらいテーマはそこで持ち帰ってきていて、で、それでなんか帰ってくるとみんな集まれって感じで、これとこれとこれ、興味ある人手挙げてみたいな感じで、まあ、やっていて、なので結構そういうもうそうですね、予期せず予期せず決まるテーマとか、あとは結構やっぱ科研費で、まあ、お誘いを受けたり今することもあって、でそこで全く違うテーマが ちょっと出てきてるんですけど、まあ、そこからテーマ生まれたりして、自分でまあ本当勉強して自分のやってるメディエーターの方向でやりたいテーマもありますけど、そういう感じで生まれてくるっていうことはありますね。
確かに一人どころか数人でも回る、なんかもう抱えきれないほどたくさんになりそうな感じですね。
そうですね。いや本当に。あとはちょっとそうですね、どう、ちょっと私もそのコンスタントに論文出していくとかは、ちゃんとやれてはいなかったところがあるので、ちょっとそこを勉強しつつやっていきたいとは思いますけどね。
もしあれでしたら、何か野沢さんから宣伝などあれば、ぜひ。
そうですね、宣伝。うん、なんかもう、ある意味宣伝しちゃってたような気もするんですけど、そういうわけで、まあ、その、まあ、ゲノム三次構造の、まあ、構造解析を、まあ、ベースにした、まあ、主に遺伝子発現機構の構造解、まあ、機能解明っていうのを、まあ、行っていきたいと思うので、そういうことに興味がある、大学院生の方がいらっしゃいましたら、ぜひ、来てほしいな、という感じですかね。まあ、まだまだ、こう、ちょっと、未熟な研究室ではあるんですけども、まあ、まあ、やはりたくさん研究費を、まあ、アプライはしてみてはいるので、ちょっと頑張っていきたいかな、っていうところですかね。うん。
東工大の学生は3年生から配属されうるってことですか？
そうですね。基本3年生の、10月からで。まあ、そこで配属されても、もうずっと毎日来なくちゃダメっていうわけではないようで、
うん、
まあ、そんなんかこう、まあ、週に2回とかでも来てもらったり、実験を、まあ、やってみたいという人は、まあ、なんかこう、ちょっとした、なんか、そうですね。まあ、多分ヒストン取るとか、なんかこう、基本的な、うん、生化学から、毎日、やらせてあげれるとは思うんですけど、まあ、どちらでも好きなようにという、まあ、スタンスらしいですね。
奇跡的に東工大の3年生か2年生で聞いてる人がいればぜひ
そうですね、うん、ぜひぜひ。もうやっぱ立ち上げたてのラボって、まあ、ほぼメリットは実はないんじゃないかと思われがちかもしれないんですけど、まあ、やっぱラボ立ち上げて、でかつ、まあ自分の、まあ、プロジェクト本当に一からやって、まあ、ラボの中でも本当に大事な部分を担えるっていうのは、なかなか本当はできない経験なのかなという意味では、非常に貴重な経験ができるのではないかなとは思いますね。うん。まあ、東工大で電験の構造解析やってるラボは、メインでやってるラボは私のところ以外はないので、そういう意味では、いろいろ、まあ、東大に行ったりとか、まあ、他の、まあ、遺伝研とかにも行ったりとかしながら、こう、そのいろんな環境を見ながらやれるっていうところでは非常に良い経験ができるとは思いますね。
例えば、修士から来るとかもできるんですか？
うんうんうん。一応、できます。
もしご興味がある方がいれば、ぜひ連絡してくださいみたいな感じですかね。じゃあ もし皆さんから特になければお時間もいい感じかなという気もするんですが、いかがでしょう？
あ、自分の方から大丈夫です。
大丈夫です。
いや、本当に今日はありがとうございました。
あ、本当、またこちらこそこんな光栄な機会をありがとうございました。
ぜひ東工大ラボ見学させていただければ
いいですか？あ、もう来てください。もうぜひぜひ。
そういうわけでありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
閉じちゃいます。
はい、お疲れ様です。
お疲れ様です。